皆さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの川原優真です。
アシスタントの三浦弘樹です。
お久しぶりの三浦くんも揃いまして、
久しぶりです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
なんとね、3人揃って、ね、久しぶりに新年最初のオンエアということで、今年もよろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。年明けですね。
そうなんですよ、
街は賑わってます ね、
そうですね。去年なかなかね、三浦くんは忙しくてお店オープンしてね、はい、あの収録になかなか ね来るのが難しかったんですが、ちょっと久しぶりに3人揃ったので、ゆっくりいろいろね、近況とかね、うん、あの2019年の目標とかね、そういうことをお話ししていけたらなと思います。
バチバチ喋れる気がする。
はい、はい、で今月のテーマはね、2019年の抱負、そしておすすめの音楽ということで、おのおのね、おすすめの音楽も紹介していきたいと思いますので、はい、最後までよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これから、
さてまずは、今月のコレソンです、ね、昨年2018年の12月にリリースされたばかりのね、グーの新しい、ね、新譜より、魂のありかお聞きください。
きっとこれが最後になるから、不安な夜をくぐり抜けて、走れ走れ、どこまでも遠く、壊れた僕を見せないために。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ーということで、お聞きいただきましたのはグーの魂のありかです。
はい、
かっこいいですね。
いやもうそうなんですよ、
なんか熱量がすごい伝わってくるというかね。
いやもうマジでもう付き合いがもう深すぎて、あまりもう市場抜きではちょっと喋れないんですけど、
ね、市場抜きも家族のようなね、はい、存在のグーですけれども。
そうなんですよ、
そんなね箕浦くんからね2018年の振り返り、そして2019年のね抱負をねちょっとそれぞれね聞いていこうかなと思うんですが、まずは2018年はどんな1年でしたか？
いやもう激動でしたよ本当に。
激動、もうお店もね。
そうなんです、もう7月からお店の準備し始めて8月にオープンしてっていう、だから今までの職場やったライブハウスなの、まあ、1回上がっただけなんですけど、
場所的に言うとね、
そうなんですよ、全然
違うよね。
もう全然違いますね、
話が違う。
ある枠組みの中で働くのと自分で一からこう作っていくっていう大変さが ね、
もうまあ無事皆さんのおかげで、今年で5ヶ月ですね、
5ヶ月、
はい、すごい迎えることができて、いやもうたくさんの人に来てもらえてるのでとてもありがたいんですけど、まあ、それもありつつ、まあ、昨年、ボロフェスタもあってパニバカもあってっていう1年が終わって、
1年中イベントのことでこう動きながらお店をやるっていうのはすごい大変なんちゃうかなと思うんですけど。
いやそうですね、だから自分のキャパがなかなか追いつかなかった部分もあり、だから自分はここまでできるんやっていうのと、こっからはもうマジでできへんねんっていう
限界を知るというか、そうですね、
だから今年はどう動いていくかっていうのが結構明確になったかなって、そういう意味ではいい1年になったなと思って。
私たちもね何回かね、その箕浦くんがやっている誰かんちというね、
はい、
お店行かせていただきましたけれども、ね、メニューも増えてきたということで、
いや
だんだん
そうなんですよ、
ちょっとまた行きたいなと思っています、ね、
いやもう来てください。もう竹上さんとか結構の飲みが好きなので。
あそうね、お酒がもうお酒というか、ね、普通メニューがこうなんていうの、がっつり食べる系というよりはお酒好きな人がすごい喜ぶメニューも充実してるし、がっつり食べるものもあるしみたいな、ね、
最近はがっつり系も増えてきた
っていうのも。あ増えてきたよね、やっぱりバンドマンが多いからね、うんうん、食べるからねみんなね、
結構みんな米くれ米くれっていう感じなので。
あ米も増えてるんや。
米
が
増えてますね。
いやそれはますます楽しみですね、
うん、そうですね、もう漫画もボードゲームも充実してますます誰かんちになってきてるような、
誰かんちっぽくね、はい、なってきて、で今年はまあイベントでボロフェスタとパニバカをね、はい、中心にいろいろ活動してたっていうことなんですけど、 その辺の音楽との関わり方で何かこう振り返ってどうですか？
まあまずちょっとさっき流したグーのこと、
ね、
昨年の12月22日に、ライブハウスなので、トトロとのツーマンイベントをやってソールドアウトして、
すごい素晴ら
し
い、
その日がちょうどリリースタイミングっていう形で、うん、まあもうボーカルが淡路島の幼馴染なので、
はい、
谷くんが、
谷くんが、
はい、もうやっと彼が進み出したというか、もう結構長い間もうブレイクタイムみたいなのが続いてたので、もうやきもき本人もしてたと思うんですけど、それがやっぱ形になったことで一歩進むきっかけになったのが、もうそのこのアルバムかなっていう。
そういうことだったんですね、
はい、
このアルバムは、どれぐらい何曲入りのアルバムになるんですかね。
6曲入り
で、まあ、4枚目ということで、はい、まあ、4枚目にしてこうようやくこうなんていうか勢いのあるね、
う
ん、
そうですね、バンドメンバーも固まってちゃんと前向いて進んでいこうぜっていう意思のある曲ですね。
そうか、メンバーもなんか結構ね固まらなかったんですよね。
そう
なん
ですよ、うん、それがようやく
形になってきたという。確かになんかすごいね熱い勢いを感じるね音源でしたけれども、
はい、
まあグーね、いろいろ活動、私もね、ゆうまくんもね知ってるだけにちょっと本当に嬉しいなっていう感じなんですけれども、
激推し、激推しです、
はい、じゃあここでちょっとねそんなグーの楽曲を1曲ね、はい、お聴きいただきたいと思います、はい、お聴きください。 引き続き、みのらくんのお話を伺っていきたいと思います、はい、ということで、まあ、2018年振り返ってということで、
そうですね、うん、まあ、やっぱりさっきも伝えた通りもガツガツにスケジュールがいろいろ入った上で、まあ、楽しい1年だったなと改めて、うんうん、まあ、店をやるってことがこんなに自分にとってでなかなか消耗することになるとはみたいな、まあ変な話舐めてた部分もありつつ、でもやっぱそれによってパワーもらえる部分がありつつって感じで。
なるほど。今はどんな感じ、ほぼ毎日やったっけ、定休日ってあるんだ。
定休が月曜で、まあ、月曜が祝日やったら火曜でみたいな感じで、もうほぼ週6です。
週6か、6日勤務っていうのはね、普通の仕事から言ってもかなり大変で、しかもね、うん、夜遅くまでやしね。
そうなんですよ。
いや大変だと思います。
ありがとうございます。
いや、ね、想像する。しかも来るお客さんがやっぱりナノの上やから、打ち上げ後やからもうベロンベロンの人が来るんちゃうかっていう。
まあでもなんかまだそんなすごい酔っ払いみたいな人とは会ってないですね。
そう、殴り合いの喧嘩とかは
まだ起こってないですね。
大丈夫ですか？
はい、でも、まあ、まあ癖がある人がやっぱ来やすい。まあ、いや、それはなのに来てない人でも、この誰かんちに来てくれる人でもやっぱその一個のことに集中してる漫画好きやったりとか、すごい偏った人が多いから僕は嬉しいなと思います、ね。
うん、面白いね。
面白いですね、話しててやっぱり
ディープなね話ができそうな感じですけど、
そうですね、なんかそういう一人で来たりとかする人に使ってほしい場所ではあるんで、
うん、確かにね、一人で行ってもなんか常にこうミノーラとか気さくに喋りかけてくれるから、うん、行きやすい感じはしますよね。
そうですね、
うん、
なんかそれがもう過度な感じじゃなかったらいいなっていう。もう必要以上に距離詰めるんで僕はツッコミしてしまったりとかね。
ミノーラに会いに行くみたいな店でもあるんです
。あ、そうね、確かに ね店長の魅力というか。でも飲み屋さんってそうかも ね、
そういうもん。
店長がやっぱりこう好きでみんな常連になっていくっていうのがあるからね、
うん、まあそうですね。京都はしかも店が多いから、うん、なんかゆったりしたい、落ち着きたいやったら、まあ多分それぞれの場所があるやろうなと思って、うん、で誰かんちらしい空間作りにしたいなっていうことやったから、まあこの色味でいいんかなと。
いや、いいんじゃないですか。
1月2月とかも結構使ってくれる人が増えてきて、なんかまあ先日もちょっとマジックのイベントやったりとか。
お得意の、
はい、自分で出て。
自分じゃないんですよ、それが。マジシャンと出会って使わせてほしい。
すごい。
そんなことあるんやね。
引き寄せるんやな、マジシャンが。マジシャンを。
いや、そうなんですよ。
ミノラのこと知ってて。
いや、知らないです。
知らないで、じゃあ僕マジシャンなんですよ、俺もマジシャンですみたいな。
いや、そこまでそんな感じはなかったんですけど、まあ、知り合いが知り合いを連れてきてくれてっていうつながりで、
はいはいはい、今結構マジックバーとかも流行ってますからね。
そうなんです、
マジックブーム来てますから。
で、実は今日もイベントやってて、今日は占い師が占いをするっていうイベントやってます。
1月10日
1月10日
すげえ、占い師来るんや。
そうなん
です
。
それも面白そう。
面白いな。
占いしてもらえるんですよ今日。
いや、なんか占いって、うん、こうなんていうの、漠然と雑誌とかテレビの占いやとそんなに当たらへんやろと思うけど、はい、面と向かって占いますって言われるとなんか信じちゃうっていうか、うん、なんか不思議のね、
すごい。僕その人に人生初めて占ってもらったんですよ、うん、占いをクソ信じてない人間なので、
うんうんうん、
でなんか大体6割ぐらい当たるような範囲から絞ってくるんやろなみたいな考えで、
あ、まあ、そう言いますよね、
考えで占いを聞いちゃうので。でもその人はね、全く僕が与えてない情報からポンって当ててきたりするんですよ。
へー、
マジすごいなと思って。
占いしてもらったことある人みんなそういうね、信じてなくてどうせその心理学的にこう、うんうん、ついてきてるだけやろみたいなので言ったらめっちゃ当たるみたいな、そういう第六感的なね、我々一般人にわからない感覚で。
そうだから、いい経験になったというか、もう知らないうちからディスるのは良くないなと
か。そう、ね、あ、でも、そうかも、先入観を捨てて何でもやった方が楽しめますからね。
そうなんですよ。だからそういう人に、まあ、マジックやったり占いとかも見てほしいなと思うし。
いや、幅広いですね、うん、音楽だけじゃなくてそういう幅広いエンターテインメントを楽しめるお店ということで、
はい、
いや、ちょっとね、2019年もますます、
いや、もうほんまに、だからその自分のキャパが分かったってことなので、だからその先、だから自分ができる範囲分かった上でどういういろんな人たちと作っていくかみたいなところにどんどんシフトしていけたらな、うんうん、店もそうやしイベントもそうやし、うんうん、もちろんボロフェスタとかもがっつり動いていくので、
うんうん、じゃあ2019年の抱負としてはそういう感じで。
そうですね、だから自分のことをちゃんと見つめた上で、はい、かなり面白いことをしていけたらいいなと思っております。
なるほどなるほど。
いいっすね。
じゃあ箕浦くんからね、いろいろなんか面白い話を聞きましたが、続いては、
続いては
面白い話はできないですけど、
なんかハードルを新年早々上げてますけど、続いてはね、ゆうまくんからね、まずはでもまあおすすめの音楽の紹介からね、いきましょうか。では紹介お願いします。
はい、ね、この間僕がじゃ CD ジャケットを書かせてもらったんですけれども、
あ、見ましたよ。
あ、やっぱ絵うまいっすね、
うん、ありがとうございます。
い
や、
はい、
すごい素敵なねジャケットなんですよね、はい、もう今、1月の時点でホームページとかでも公開されてる、
されてます。あ、もうあの
去年から
売ってます。
あ、そうなんですね、はい、で、見てみてください、
林愛香さんの、ね、はい、CD ジャケット書かせてもらったんですけど、初めての多分、あ、2枚目か、2枚目の EP みたいな形で4曲入りの、はい、CD の中から、灰色ダックイン、ダックリング聞いてください、はい。
お聞きいただきましたのは林愛香で灰色ダックリングでした、
はい、
いいですね、なかなかソロも、
ね、いや、このね、そうカプリスの林愛香なんですけど、ソロでやってる曲全然違う曲やってて、
ソロの方がなんか肩の力がちょっと抜けてるような、うん、カプリスはカプリスですごい楽曲のクオリティも高いし、こう、うん、こうメジャー感あるような感じの音楽なんですけど、うんうん、なんかこのちょっと力の抜けた感じ、私はなんか京都で続けていくにはすごいいいな、続けやすいというか受け入れてもらいやすい、感じでいい感じだなと思いました。
なんかどっちかというとその 多分パーソナリティ的な部分が、
うん、その感じが、ねうん、出てます
、ねね、人柄 が
そうそうそう素直に出てていいアルバムです、
ね、いいですね、はい、もちろんジャケットもね
そう名盤やなと思って書いてます、う
んはい、こちらはライブ会場で発売してる感じですかね。
1000円で4曲入りです。2000… いい4曲しか入ってないです。
いい4曲、
はい。
2019年もなんかライブが決まってるということで。
そうでした、はい、言い忘れるとこでした、一緒にツアーを回ろうってことで、つばくらめと、林愛がダブルレコ初ツアーってことで、
あそこの2組で回るんですね。
あそうそうそう、で回るってほどじゃないんですけどとりあえず三重の、ドレミファとイロハに1月18日金曜日に行こうってことになっておりますので、
よかったら。
いいですよね、はい、ソロのいいところがその割とフットワーク軽くね、いろんなところに行けるところなのでね、もうね皆さんぜひライブ会場でゲットしていただきたいなと思うんですけれども、
はい
は
い、
ではまあそんな、ね、創作活動もすごく頑張っているゆうまくんなんですけれども、はい、2018年を振り返ってと2019年の抱負
そうでした
教えてください。
はい、はい、18年はまずワンマンライブにすごい力を注ぎまして。
あ、ね、ワンマンライブね。
そうそうそう、あの11年目にして初めてのワンマンライブだったんでなかなかね、
がっつり見届けさせてもらいました。
ありがとうございました、はい、お世話になりまして、なんかあれをきっかけになんかまた自信を取り戻せたかなとはちょっと思っていて。
あ、やっぱりワンマンって特別
ですね。
しかもずっとしてなくてやったらやっぱりね、ワンマンの時って確かにね、こんなに自分のことをね支えてくれる人がいるんだっていうことをね改めて気づける場ということで、
はい、なんかやっぱワンマンって色味が出ると思うんですけどね、うん、お客さんの感じとかも、ね、マジでつばくらめのワンマンやなっていうお客さんの集まり方、うん、
ハッピーやった ね、
ねあの感じはやっぱ出せへんな他のバンドには
そう、あこういうバンドだったんだって僕がこう思い知らされるような感じでしたね、
うん、
でそこからこうドラムのケンちゃんが忙しくなって、
はい、
まあ、あの新しくミナミンって、
はい、
若い女の子がね、
コレフェスの時もね叩いてくれて素敵なドラマーでしたけれども、
はいはい、ニファ対応のドラマーが入ってくれて、まあ、そこからコレフェスだとか、はい、アトリエだとか、
はい、
いろんなイベントをやってきた18年でしたって感じですね。
なるほど、
はい、新しいつばくらめにまたなっていったって感じでして、
うん、
再確認&出発みたいな、
出発みたいな、ね、
いい1年でした。
いいですね。
で19年はじゃあどうしようかなってこう抱負考えてたんですけど、
うん、
なんかまあ今年も多分たくさんイベントを打っていこうかなと思いますし、プラネタリウムでライブをやりたいってずっと言って
ますけど、ね、
ずっと言ってるのをそろそろ実現したいなと思っておりまして、はい、それに向けてもあるし、まあ、いろんなイベントもあるしって考えると、はい、多分まあまあさっき言ってたみたいになんかこう自分のキャパがね、なんかこう大変なことになるなとは予想がつくなと思っていて、なんかそういう時になんかこう結果ばっかり見ちゃうじゃないですか、
うん
うん、なんかじゃなくて過程を楽しむみたいなのを
大事やねそれね、
心がけようと思ってそれを抱負にしようと思います。
いやでもすごい大事なことを今言ってるなと思って、
特に真面目なことし
かないです。いや、ゆうまくんってその先生もしてるじゃないですか美術の教えたりで、はい、教える時とかって結構家庭を大事にって言うんやけど、社会に出るとやっぱり結果を重視というか、家庭がどんだけ楽しくできてても結果があかんかったらあかんっていうのが、まあこの資本主義社会なんか難しい話してるけどじゃないですかっていうところ。でも夢をね与える仕事やったり、その歌もそうやし、まあ絵を描いたりとかもそうやけど、やっぱりねそう創作することをね楽しんで作って、クリエイティブなことを楽しめるっていうのはすごいいいことね。ラジオももちろんそうですよね、本当にね。
そういう意味では発信しやすくなってるとは思いますしね、社会的にもね。
そうそう、
やってるね、
はい、作ってる途中とかもねみんなに知ってもらったりとかね、できますからね今はね、途中の過程もね。なるほど、そんなお話を聞きながら、じゃあまあ私もね少し振り返りたいなと思うんですけれども ね、 あ、そうですね、はい、まあ2018年はもういきなり春に、15周年のワンマンライブがあったんですよね。で、まあ、2017年に6年ぶりのアルバムを出して、まあ、それが結構2017年大きくて、うん、まあ、ずっと育児とかで休んでて活動を、まあ、作るのは作ってたけど、作るのは逆で私は作るのはすっごい楽しくて、はいはいはい、作れるんやけど、それこそ結果、まあ、だから一緒、ある意味一緒なんやけど、結果を出さないといけない。あの、例えばワンマンするならソールドしないととか、あの、流通で売るならやっぱり売らないとみたいな、こうやっぱ結果を出さないといけないのがやっぱしんどくて、ちょっと休んでたっていうのもあって、久しぶりに出したら ね、ゆうまくんと一緒でやっぱりいろんな人が待っててくれたり。
いやでもこのアルバムめちゃくちゃいいですね。
ありがとうございます、はい、本当に。でこれ出してからまた久しぶりにこうなのにねまた出たりとか、はい、で2019年もまた誘っていただいてたりとかしてて、うんうん、どんどんつながってって、なのだけじゃなくてあの東京とか地方の名古屋とかでしばらく出てなかった箱とかもいっぱい誘ってもらったりとかして、まあ、2018年はまあその久しぶりにワンマンしたりとかもあったんで、でツアーね東京行ったり、
はい、
地方行ったりとかいろいろして、ね、なんか一人呼んでいただけることがすごく多かったので、まあ、そういう意味では一緒やねみんなね、うんうん、再確認と、まあ、そうですね。
であ
とは、まあ、ラジオもねもちろんあの楽しくできましたし、まあ、コレフェスもね、
はい、
あったしね。コレフェスは、まあ、2018年初のね指名会館という、
なかなか良かったですねあれね。
あそこの場所がもう最高やったんで
ね
すごいこうちょっとこう今までから一歩こう上がったというか、うん、なんか違うコレフェスになってすごいね、うん、今までも楽しかったけどもますます楽しくねなっていく予感がする。
なんかね、2018年イベントと場所が合う瞬間ってこういうことなんやろなって感じのが実感できた気がしますね、
うん、っていう感じやったのもありますね、はい、でまあみんなねおすすめの音楽いろいろ持ってきてくれてるんですけど、私は、はい、いろいろツアーをしてでしたりした時にやっぱり東京でレコ発のイベントの時に歌った時にお客さんがすごい泣いてくれはった曲があって、でその人は京都にずっと住んでて東京で今仕事してる人で、はい、自分のいろいろ思い出を思い出して泣きましたって言ってはった人がいはった、まあ、月はっていう曲なんですけど、京都の風景を歌ってる曲なんですけど、やっぱり作ってる時はすごい狭い半径ほんま何メートルの世界を作ってるんやけど、それをツアーとかでこう外に出して歌っていったらこんな全国の人というか東京の遠いとこ離れてる人がすごい聴けてよかったって言ってもらえるんだなっていうのがすごい自分の中ではこう出さないとわからない体験じゃないですか。作って京都だけ出て歌ってたら得られへんかったことやなと思ったので、まあ、ちょっとそれをな後で流そうと思うんですけど、
めちゃくちゃええ話ですね。
いやいや
めちゃくちゃ、ま
あ、新年早々
いやいや新年早々やからこそですね、
うん、いや、まあ、そういうこともねあるので、まあ、それ流すんですけど、その曲を結構今まではライブハウスとかでは歌ってたんですけど、はい、お二人もしてると思うんですけど、ライブハウス出るのとは別にいろいろ子育て支援センターで、まあ、歌のお姉さん的な活動とかゆるキャラショーで歌ったりとか、はいはい、自分も音楽教室の講師をしてるので、そういう生徒さん向けのコンサートとかそういうところでもずっと歌って、まあ、仕事としていろいろやってたんですけど、うんうん、そういうところであんまりオリジナル曲は歌ってなかったんですけど、その子供はバラードを聴けないみたいな固定観念で、はい、でも長い尺のそういうコンサートがあった時に歌ってみたらすごいお母さんたちがすごい喜んでくれはって、めちゃくちゃよかった CD 買いますってなって、でなんかこうそういう意味でもちょっと2018年歌ってよかった、歌い続けてきてよかったなと思ったので、ちょっと聞いていただきたいなと思います、うん、はい、では竹上久美子で月は。
出雲地橋で月を見てる、ちょっと欠けてるけど綺麗だよ、諦めかけるその5秒前、なんでそんな電話かけてくるの、 けてるけどそこが好き。約束はまた苦手でもたまにはささやかな未来の話をしよう。
お聞きいただきましたのは竹上久美子で月はでした。
改めていい曲ですわ。
いい曲ですね。大好きですこれ。
ありがとうございます。またこの後半のね急にエモいギターが入ってくるて、ね、
これはどなたの。
これは文様こと阿部文彦先生の、
ね、エモい。
あんまいじらんといてって言われてるけど。
そう、
文様文様ってあがめるいじりをやめろって言われてるんですけど、いやあがめたくなるようなねギター。最近そうこの文ちゃんとお二人 の2018年の、ワンマンぐらいまではバンド編成でずっとやってたんですけど、うんうん、ちょっとやっぱりそのいろんなとこにツアーとか行ったり気軽にもやりたいっていうので、うん、まあ文ちゃんとの、ね、デュオ編成でね2人でやったりもね、ちょっと後半。デュオ
編成いいっすよね。
ありがとうございます。
また違うアプローチもありますもんね。
そうなんですよ。やっぱ2人ってそのやっぱりイベントでも何でもそうやけど、多いと分担できていいんやけど、うん、でもみんなのこう気持ちを一つにしなきゃ大変さもあるけど、2人やっと2人だけでねコミュニケーションが取れてたら成り立つから。
そうですね。
私当日に違う曲やりたいとか多い。ほんまに当日に尺伸ばしたりとか言って、あの2人やと文ちゃんだけを説得すれば文ちゃんが苦笑いしながらしゃあないなってやってくれたらとがいけるんやけど、
そういう意味で相性良さそうですね。
それすらイメージできる
な。苦笑いすら6人ぐらいいたら6人の人1人にこう、あの認証というか、
ね、苦笑いかける6になっちゃいますもんね。
そうもう
みんな苦笑いしないかもしれない
ですけど、もはや
嫌ですってね言われたことも多々あるので、うん、まあ、そう考えると2人っていうのはいいなって思ってるんですけど、いいですね。まあ、そんな編成もね2019年頑張っていきたいということで、はい、では、もう1曲ねちょっとつばくらめの曲もね久しぶりにお聴きいただきたいと思います。君は太陽僕は満月。久しぶりにお聞きいただいてます君は太陽僕は満月ですが、早いものでねエンディングの時間になりました。
もう2019年
ね、本当にあっという間にね2030年ぐらいなりそうな。
いや結構行きましたね。
1年がめちゃくちゃ早い。
2020年までとはそれぐらいかと思ったらもう2030年まで。
嬉しい。箕浦やっぱツッコミがね鋭いからもう本当拾ってくれるから嬉しいなと思って。
拾わざるを得ないです
よ。いやほんまにゆうまくんと私でボケボケボケボケボケのままということでみたいな感じで終わってしまう時あるから、
ね、よかったです。役割があってよかった。
そう時々リスナーの人が心でツッコんでるっていう。
なるほど。
聞いたことありますけど、そういうタイプのラジオだったんでしょう。3人揃って嬉しかったですね。
楽しかったです。
この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。 番組へのご意見ご感想リクエストなどは、
はい、E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号は 075-253-6901 075-253-6901 ツイッターこれからミュージック @これから_ミュージックまでお願いします。
はい、では2週目は竹上久美子と
箕浦博樹と
川原田優馬がお送りしました。
せーの、
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。